一般的に、まあ、源平合戦と言われるものが、これは正式名称は自称寿永の乱と言って、きっかけは、安徳天皇が即位した後に、それにぶち切れた一番左上のところ、1180年、持ち人が、全国に兵士を倒せっていう命令文書の領事を配ったことから、各地で頼朝だとか、それからあとは、源頼政だとか、あとは源義仲だとかが立ち上がっていくと。ですんで、まあ、最終的に持ち人と頼政は結局死んじゃってるけども、と、このような動きに対して、兵士は兵士で右側の方と、ここで都をちょっと、400年ぶりだけで遷都しようか、つって、摂津の国の大和田泊のすぐ近くである、つまり兵士の拠点である、福原京に遷都するものと、わずか結局半年後に平安京に戻ってくれると、まあ、いろいろ反対勢力もいたりね、せからあとは頼朝が挙兵したとか、あとは興福寺、比叡山とか挙兵したとか、そういった話もあって、わずか半年後に京都に戻ってきて、と、一方、頼朝の動きに関しては、前回途中までやったと思うけども、伊豆で挙兵した後と、その後、初っ端の富士川の戦いに近い、初めの石橋山の戦いでは敗れて、ここから伊豆から脱出して、房総半島に逃れて、房総半島から北上して、その後鎌倉に入りのと、で、富士川にまで進軍して、富士川の戦いで勝利したけど、ただ、ここで、そのまま京都に行こうか、って言った頼朝に対して、周りの御家人たちは、やめてくださいと、まずは関東にしっかりと根を下ろして、と、ここで、まあ、この御家人たちをね、寄せ集めの御家人たちを統率するための機関を作りましょうと、こうして設けられたのが侍どころが最初に設けられて、和田義盛が初代長官に就任するんだよっていう話を、したと思いますと、ですんで、今日は、それの続き、ですんで、まあ、追いやってるところは分かった今、で、右側のその隣にいる、義仲の動きに関しては、木曽で、まあ、挙兵したわけだけども、ここから上京つって京都目指すぞつって上つって上行っちゃったんだよね。これ信じる子もいるからとね、京都が上にあるわけないじゃんとね、まあそもそもここに日本アルプスがあるから、そこからただこっちの方に行っただけ、ね、でもまあ実際には迷子になってるのは事実なんでと、ですんで、まあ、京都の方向分かんなかったんじゃん、コンパスもないしねこの時代はと、でそして栗から峠っていうところでここで兵士軍と衝突することになるから、まあ、この義仲の動き、頼朝の動きを赤でなぞっておいて、一方で義仲の動きを緑でなぞっておけみたいなことを、最後言い忘れてる可能性もあるんで、チェックしていなかったら義仲の動き緑でなぞって、この途中の栗から峠の戦いに関しては、まあ、入試では全然聞かれないけどもと、義仲の画期的な戦術と、兵力差でいうと、圧倒的に義仲軍の方が少なかったんで、義仲はそこで、牛の角に火くつけて、そして血瓶出してと、牛の大軍が攻め込んできて、兵士はなんでっつってね逃げまとっていくけどもと、結局逃げた先は崖の底とで、兵士軍2万人が大敗北した戦いって言われてんのか、それが栗から峠の戦いですと、はい、僕の確認、義仲の挙兵の下のところ栗から峠の戦い、こんな感じの練習しなくていいよ、選べれば十分だからね。で、平のこれ森を破ると、先生なんかのこの平のこれ森って前回も出てきたようなと、富士川の戦いの時に水鳥の羽音にびっくりして逃げちゃった、その時の総大将なんで、こいつ基本的に負けまくりますと、はい、そして、この栗から峠の戦いで勝利した後、あ、ちなみに栗から峠の戦いってその牛の角に火つけてっていう学説だけどと、最近ではちょっと否定説も出てるんでと、なぜかというと栗から峠の現場行ってみるとね、牛が通れるようなスペースないのと、先生そういうね、なんか逸話的な話をどんどんぶっ壊すのやめてくんない、それ学者に言って、もう本当に学者の今の学会がいろいろもう あの時の戦術はあれは嘘だった、あれも嘘だった、あれも嘘だったと、ね、もうこっちももうねロマンがどんどんなくなっていってへこんでんのよと、ね、でそこから京都に入ってくるのが義仲軍なんで、栗から峠の戦いからその下 1行下見てみると、義仲入京ってあるよねと、ですんで兵士はここから京都から脱出して、安徳天皇も引き連れて、福原にその後逃げることになるんで、その、義仲入京から右下に、ウインって矢印が飛んでいくと平家都落ちって書いてあると思うと、はい、ここで、その時に安徳天皇も連れて行っちゃったんで、ここから安徳天皇は兵士に連れられていき、一方で、京都はこの兵士から、義仲に、まあ、勢力図が変わるから、後白河法もようやく兵士がいなくなってくれたからと、院政再開できるわと、で、何、 安徳天皇、あとあんな兵士が擁立した餓貧所の天皇なんか認めねえよと、俺は俺で天皇を立てるからと、ですね、この時期天皇が二人いる特殊な時代が訪れてますと、テキストの一番左側の縦になっているところを見てごらんと、一番左側の縦になっているところを見ると今までは安徳天皇だけだったよね、その後後白河法皇によって擁立された後鳥羽天皇と、後の後鳥羽上皇ですか、はい、後鳥羽、天皇が天皇に擁立されているんで、天皇がちょっと二人いる特殊な時代が訪れるよと、まあ、最終的には壇の浦の戦いで安徳天皇が受水自殺させられることになるから、まあ、後鳥羽天皇で統一されることになるけどねと、はい、そして京都にやってきた義仲軍、もう田舎っぺがね京都にやってくると怖いのよとね、君たちが例えばねここでね、うんと、こっからね一生懸命上京してと、ね、そうだ京都に行こうじゃなくて東京に行こうつって東京の銀座とかに行ってみようかと、ね、銀座行ったことある人と、怖くなかった服装、もうファッションセンス問われるからね、なら僕も銀座歩いてる人の街服装見ててと、うわっみたいな感じで見てること結構あるからとね、君たちもそういったね、まあ、ファッションに関しては大学生になったらね、磨いてってくださいと、あ、僕の一応この服に関してはここ一応ちょっとストライプ入ってる人とおしゃれな感じだからと、ね、まあ気づかないかもしれないけど、そうすると田舎っぴの吉永君はなんか京都のやつらいい服持ってんじゃねえとね、よこせよこれつってね、君たちがね、まあ東京でやることと同じかなとね、こんなのね埼玉では見たことねえぞみたいな感じのね、はい、そこからやめとこうかこれ以上はとね、千葉県民も同じようなことするんじゃん、で、そこから吉中軍の乱行応報の数々と、しまいには後白河法を脅して翌年その下征夷大将軍に就任していますがと、征夷大将軍の下のところに空いてるスペースがあるから、総計受けるやつのみ、受けなかったら書かなくていいよと、この人朝日が昇る勢いで、京都に登ってきたことからと、そこから朝日将軍っていうあだ名があるのが吉中なんでと、はい、朝日将軍と呼ばれるって下に書いとけ、はい、で黄色でアンダーライン、入試問題でと、源頼朝が1192年に征夷大将軍に任命されていますが、その前に征夷大将軍に任命され朝日将軍と呼ばれた人物は誰ですかと、そうすると君たちはね、これ知らないと坂の上の田村麻呂が違いますね、吉中です、ですんで、その前に吉中が就任して、その後頼朝が就任することになっているけどもと、はい、そこからもう京都で乱行応報の数々だから、もう後白河もへきへきしてと、もうせっかく兵士がいなくなったと思ったらね、吉中軍のが立ち悪いよと、平家はそもそも都育ちだからとね、そこら辺のね、まあ振る舞いに関してはまともだったけどと、吉中のが立ち悪すぎるから、あんと誰か利用できねえかな、あ、関東にいる頼朝、頼朝と、いつまでもその関東にさ、へばりついてんだよと、3、4年なんか動いてねえだろうと、これ吉中倒すために京都にやってきてくんねえと、で吉中倒してくんねえと、いいっすけど、条件出してもいいっすかと。何と。私ですね、今この関東を支配しておりますが、これ勝手に奪い取ったような状態に過ぎないんですよ。と。ですんで、正式に後白河法っていうか朝廷から、と、頼朝が東国を支配しても構わないっていうことを正式に認めていただけるんであれば、吉中倒してやってもいいですけど。くそ、駆け引きうめえなこの野郎と、はあ、俺駆け引きに関しては政治の能力に関しては超一流って言われててと、まあ、戦に関してはそんな強くないんですけどと、政治能力に関してはもう根元からもすんげえ評価されてるんでと、ガチ評価高いっすと、で、そこから頼朝が、まあ、ここで朝廷に要請して認めてもらったものが先ほどの義仲入京のところから、そこから左下にウィンって矢印が飛んでいっているのが12年10月センチに矢印が飛んでいってるんじゃんと、12年10月センチもうそのままで書かせたりするけども、内容はその下、頼朝が東海道、東山道、北陸道の支配権を朝廷に要求しと、朝廷が頼朝の東国、東海道、東山道の支配権を承認と、あれ先生北陸道入ってないけどと、北陸道に関しては吉中の拠点で、今吉中が京都にいる中で、この頼朝に、北陸道の支配権認めたら吉中が何しでかすか分かんないよね、だから北陸道は除かれました、右側に北陸道は除かれたって書いとけ、はい、それの右側に北陸道は除かれた、東海道東山道の支配権を承認の右側に北陸道は除かれた、北陸道は除かれたで書き終わったら緑でアンダーライン、 北陸道は除かれた、書き分けたら緑でアンダーライン。まあ、最終的に義仲倒した後に北陸道の支配権も認められてますが、と。はい。まあ、それは置いといて、と。じゃあ、この関東、東北の支配権正式に認めてもらったんだったら、政治を行う機関、あとはこの時代土地関係をめぐる裁判が頻発しているから、その下、政治機関、裁判専門の機関作りましょうか。それがその下のところにある区門所と門中所がその翌年に設けられるんですと。一般政務、それから訴訟処理って書いてあるけど、年号が1184年で、やや遅れたのがこれで理由が分かったでしょうと。初代長官任命されたのが三好、違う、まずは、公文庁の長官が大江の広元と、先生もしかして、この人、大江の正房の、はい、ひ孫です、と、で、あとは三好康信の三好の義っていう漢字にも丸をしておいて、と、先生、三好ってなんか平安時代に出てきたような、はい、三好家って基本的に律令客式とかを教えたりする専門の家柄なんで、これも頭いい、別格の家柄と、で、三好康信がそれぞれ、右側と、初代、公文庁の別当、まあ、あとは門中所の執事と、で、侍所の場合が別当、あとは公文所の場合も別当と、一方門中所が執事とか言い方が違うから気をつけろよとか言われたかもしれないけどと、入試では全く聞かれませんから、長官の名称の違いなんてそんな気にしないで、むしろ、その右側に空いてるスペースがあるんでと、この二人とも京都から呼び寄せられた下級貴族の公家出身です。で、緑でアンダーライン引いてと。なんで？そもそも御家人、この時代の武士って、識字率低いからと、文字の読み書きすらできませんのでと、だから政治だとか裁判に関する専門的なことは分かんないから、下級貴族の、この、二人、大江の広元と、あとは三好康信を、京都から連れてきて、その後二人は有力御家人の仲間入りすることになりますが、この、大江の広元の右側の方にまだ空いてるスペースがあるから、大江の広元が就任した公文所に関しては、後に政治を行う機関ということで、1191年に万所っていうふうに名前が変わってるから、これも書き込んでおこうか。後万所となると、だったら初めから万所にしてくれよと思うけどね。万所の方が分かりやすいし、政治の姓がついてるから。はい。まあ、とりあえずこれで関東の支配権正式に認めてもらったんで、じゃあ先ほどの後白河との交渉の、代わりとして、義仲倒すための追討軍派遣しましょうか。その下のところと、頼朝の弟である源範頼、それから義経と、まあ、総大将は実は範頼なんだけどね、義経の方が活躍するっていうのは君たちも知ってるでしょうと、ここから義経の動きはまだなぞらなくていいよと、はい、ここから、鎌倉から出発して、で、そこからその後京都の宇治川の戦いで、これで義仲軍をここで撃破と。で、京都までやってきたんだったら、じゃあついでに、兵士が今この福原ら辺に拠点を置いてるんでしょうと、ここにまでその後ね進軍して戦えばいいじゃんと、ただ一方で兵士も兵士でと、このあまあ義経、範頼軍、義経軍を迎え撃つにあたって、ここで、一の谷の戦いが起きるわけだけど、一の谷の戦いに関しては有名でと、こんな感じの崖を背にしてと、で目の前は海が広がっていると、で、この海の方から攻め込んできたのが範頼の軍勢なの、ただ、源氏っていうのはもともと関東を拠点にしてるから陸での戦い、馬での戦いに長けていて、一方で兵士の方は瀬戸内海とかを拠点にしていたから、海での戦いには兵士の方が長けているんで、そこから範頼軍は、ここでずっと苦戦続きと、で一方で義経はどこにいたのと、義経はこの崖の上にいてと、崖の上でと、ここから、兵士軍を見下ろすことになるわけだけど、さすがに義経様と、この角度はさすがに降りるのは無理じゃないですかねと、現場行ってみれば分かりますが無理です、僕もあの見上げただけでも無理っつって、まあ高所恐怖症だからね、45度あるんで傾斜角度はと、ですんで、あの降りられる人間いんのかと、で、まあこれ無理じゃないですかねと、お前何言ってんだよ見てみろやと、あそこで鹿が降りてんだろ、鹿が降りられて馬が降りられてんわけねえだろっつって、でそこからこれ日踊り越えの坂落としっていう戦術だけどと、崖から急に攻め込んできて、まあ数百機で攻め込んできたから兵士軍は大慌てで海に逃げることになるんですが、あと、先生あの全部の馬が降りられたんですか、あと、ね、中にはね、ここで畠山重忠っていう武将の、馬降りられなくて、とじゃあ行けよ行けよと、みんな降りてんだぞと、お前降りろよっつったら、はいよ行けよ、しょうがねえな、じゃあ俺が担いでいくかっつって、お前
前が降りるんかいっつって、
でこの畠山重忠は隣のページの23ページで、出てくる有力御家人で滅ぼされるとこでも出てくるんで、まあそういう人物のね、ストーリーとか逸話とかを知っておくだけでも少しは、面白みが増すでしょうと。はい、そしたら、はい、その後、今回、これで、兵士の方はどうなるかっていうと、兵士は海に、逃げることになるよねと。だから方角で言うと、これ時期で考えてみれば一の谷の戦いが摂津の国、この福原京と同じ摂津の国で起きた後と、今度はここの、うどん県に逃げることになる兵士はと、ですね、義経はそれを追いかけてぐるるって遠回りしてと、後ろからまずは攻撃する。先生、後ろからって卑怯じゃないですかと。当時は卑怯って言われるけどと、まあ戦術としては後ろから当たり前ですと。で、屋島の戦いでもここで敗れた後、最後壇の浦に追い詰められて、この壇の浦で、まあ、最後滅ぼされるんで、義経の動き自分で、ここから、鎌倉から出発させてと、青でなぞっていこうかと、その後京都の宇治、そしてその後一の谷通って、で屋島通ってと、で壇の浦通ってと、自分で義経の動きを適当でいいよと。でまあ誰がどう動いてるかっていうのが分かんないと話にならないからね。はい、でそれぞれ一ノ谷、八島、壇ノ浦の壇ノ浦しかまあ基本的に入試問題では聞かれませんが、これが難関次第になると地図問題でどこで起きましたかとか言って地図で聞いてくることがあっても、それぞれ、ああ摂津の国の深原京の近くだったよな、あとはうどん県に逃げるから、その後讃岐の国かと、で最後壇ノ浦が起きるのは、これは長門の国、江戸時代に長州藩が拠点を置いていたのが長門の国なんでと、長州藩の長から連想しやすいのがそれが壇ノ浦の戦いと。はい、そしたら、先ほどの僕の確認のところに戻りますが、1184年の源範頼義経を派遣で、その下宇治川の戦いで、これで義仲を、まあ、滅ぼした後、次に摂津の、国の一ノ谷の戦いで勝利し、その後讃岐の国の屋島の戦いで勝利し、最後壇ノ浦の戦いが1185年、壇ノ浦の壇っていう漢字に丸をしておいてと。壇ノ浦の壇に関しては、これは一番最後、ここのところくっついてないからねと、元旦の壇と同じで、ここは話すように。あとは土編であるから漢字間違えないように。はい、が起きたのが、それが長門の国で、こうして、西国も、頼朝によって平定されることになったから、じゃあ九州統括するために右側、鎮西奉行って役職を置きましょうか、と。鎮西奉行に関しては、鎮西八郎って前回やんなかったっけ、と。これは、西海道、九州のことをずっと指すから、鎮西とか、西ってきたら、すぐにもその瞬間に、あ、西海道、九州のことだな、つって連想するようにね、と。これはもう何回か言われていくうちに自然に覚えていくはず、と。はい、こうして、見事兵士を倒すことに成功した義経はもうヒーローとしてその後京都に凱旋帰国するわけだけども、もう京都ではその後もう義経フィーバーよと、そりゃそうよとね、義経様かっこいいと、知ってる知ってるとね、イケメンと、知ってる知ってるとね、昔あれだよね、タッキーがね大河ドラマで演じてたよねと、あ、それちょっと事務所の問題があるんで言わないでくんないとね、タッキーがなそういう事務所の問題があるから言わないでくんないとね、で、本当は、あのイケメンって言われてるけど出っ張って言われてんの本当って言うんじゃねえよこの野郎とね、本当は猿顔って言われてるけど言うんじゃねえよこの野郎と、で、その後後白河と面会して、もう後白河も義経お前めっちゃ強いらしいなと、あざっす俺喧嘩に関しては一度も負けたことなくてと、まあ、最強なんすよと、まあ、あの喧嘩の必勝法って知ってますと、後ろから殴りかかるこれが一番の必勝法なんすわと、なんか卑怯な感じがするけどと、まあでもなんかお前みたいな強いやつが京都にいてくれたらすげえ京都も安定するんだけどなと、そんなな褒めても何も出ないっすよと、いや俺から出すかもしんねえぞと、え、なんすかと、いや、まあ、ケビー氏って役職知ってるかと、あ、ケビー氏っすか、あのテキストの14ページで出てきた嵯峨天皇の時に設けられた役職ですよねと、当然もうさすがに抑えてますよねと、ケビー氏はといろんな役職ね、例えば教式だとかの裁判権、あとは壇上台の球団権、あとは護衛とかの、まあここの警備の権限、警察権とかも吸収してと、まあ簡単に言っちゃうと裁判も行う総合警察みたいな感じでと、例えば犯人をここでめぐれゲームかとっ捕まえた後にと、
なんであなたは自分の従業員を殺害したんですか。だって警部さん、あの子私の美容室を辞めるっていうだけじゃなくてライバル店に移籍するって言った時に、その時に私にハンガーを投げつけたんですよ。
あなたはそんな理由で人を殺したんですか？あなたは起訴します。そして私が判決を下します。死刑みたいな感じ。なら、全部検察も、こういった裁判も全部やっちゃうのが警備士。はい、それの警備士のナンバー3を判官って言ったりするんだけど、判官びいきって言葉聞いたことある人と。判官びいきってのはこの義経びいきのことを判官びいきっていうのと、はい、こんにちはと。ね、で、義経に関しては、この警備士の判官に就任したことから、この義経が悲劇のヒーローみたいな感じで扱われるから、まあそれを判官びいきっていうわけだけども、と、はい、話はまあ置いといて、と、はい、そこから、はい、もうその後、後白河法皇からもうね、警備士任命してやるから、つってね、任命してもらった後、その頼朝ぶち切れですよ。お前何考えてんの、義経と。お前は俺の家来だろ、と。俺の家来の何朝廷に役職もらってんだよと。朝廷の犬にでも成り下がったのかと。ああ ごめんよお兄ちゃんつってんで、その後鎌倉に、一目散で駆けつけたものの鎌倉に入れてすらもらえずと、で結局その後京都に戻ってくるんだけど、後白河法何なんかお兄ちゃんがめっちゃ怒っててと、もうおこだっつって会ってもくれないんすよと。ああそらしょうがないねと。なんでですかと。だってお前ほらイケメンじゃん、それからあとは強いじゃん、人気者じゃん、だからそれで嫉妬されてんだよと。マジっすか、俺お兄ちゃんと仲良くやっていきたいんすけどと。まあそれもまあちょっと難しいかもしんないよと。ところでさ、話がそれるんだけど、お前女好き？あ、女っすか、俺大好きっす。俺いずれお兄ちゃんと喧嘩することになって全国各地逃げ回ることになるんすけど、その時に女30人はべらして逃げてたっつって噂があるぐらい女好きなんだよと。あーよ、ちょうどよかったと。いい女がいるんだけど紹介してやろうかと。タイラント北田ってやつの娘なんだけどと。誰にっすかと。ね、有村架純に似てるね。マジっすかと。あの有村架純だね。つかあれが30超えてるって知ってた？有村架純が、いやもう年齢見た時に、いや俺にとって有村架純は永遠の20代なんだけどと。いや俺20で通じるよね。ファしばくぞ。しばくぞね。あ、俺のしばくぞは愛してるよって意味だから、千葉弁だとね、千葉弁だと、しばくぞは愛してるよって意味なんだよ。で、話がそれたけど、と、そこから、まあ、これで大乱時忠の娘もらったんだけど、そしたら、頼朝ぶち切れようと。大乱時忠の娘よ。大乱時忠、実は先週さらっと出てきました。兵士でなければ人ではないって言ったやつの娘だよと。それ嫁さんにもらってどうすんだよと。頼朝さらにぶち切れと。だからもうなんか後白河法とお兄ちゃんがおこじゃすまないっつって激怒とか言ってるんすよと。あーそりゃしょうがないねと。なんでですかと。あとほらお前最近嫁さんもらっただろと。はい、可愛かった、めっちゃ可愛かったっすよと。それのせい。なんでですか。頼朝の奥さん見てみ、マジャコっすもんねと。それはね嫉妬しますわと。で、もうこうなったらもうねお兄ちゃんの仲直りするの無理じゃねえと。でもと、もう大丈夫、よしね、俺から命令出してやるから、よしね、頼朝をやっつけよと。はい、その下、先ほどの壇ノ浦の戦いのすぐ下のところ、後後白河法が頼朝追討を義経に命じると、はい、そうしたら頼朝ぶち切れよ。てめえ後白河マジで言ってんのかこの野郎と。だったら分かって、10万の軍勢率いて京都に攻め上ってやっからなと。お、なんね、頼朝君、激おこ、プンプン丸、まだ使うの、プンプン丸ってまだ使うの、もう、錆びれてんだけどね、関東ではまだ遅いのかなと、まあ、でも、なんか、すげえ怒ってるみたいだから、あれ違うの、義経が俺のことを脅してきて、義経マジ喧嘩っ早いから、と、それで出さざるを得なかったのよ、あれ間違い、嘘、撤回、ね、頼朝追討、違う、頼朝、義経をやっつけろと、この後白河法の身の代わりを、僕大好きなの。軍事力持ってない中で、この頼朝と例えば義仲と戦わせたり、それからとは、その後、頼朝とあとは兵士戦わせたり、あとは今度は頼朝と義経戦わせたり、この手綱さばきと、もうさすが天下第一の横転グッズって頼朝から言われて、と、まあ、大だぬきみたいな感じでね、馬鹿試合みたいな感じのことをしていたのが後白河法ですが、はい、右側見てみると逆に義経追討の院宣が発せられると。ですんで後ろ盾を失った義経は、もうしょうがないから全国各地逃げ回ることになるんだけども、さすがここは義経よと、もう神出鬼没でどこにいるかもわかんねえ、全く捕まらなくて頼朝も困り果てていたら、そしたら先ほど公文所の別当に就任した大江の広元がと、じゃあ頼朝様と、ここで義経を捕まえるために全国に守護地頭っていうのを設置してみたらどうですかと。 お前頭いいねと、これ資料で出てきますが、この義経追悼とかのきっかけにその下のところ守護地頭が1185年、その下大江の広元のさっき出てきた人だよねの県議で源の義経、あとは義経と一緒に逆らった叔父の行家を、まあ追悼する名目でと、まあ行家は全然覚えなくていいけどと、追悼する名目で、これ全国に設置と、そしてこれの交渉のために北条時政が京都に派遣されることになりますが、ここで守護地頭の設置の、ね、年号の1185年の右側に空いてるスペースがあるからちょっと追加で付け足しておこうかと、はい、この全国に守護地頭が置かれた際に京都に置かれた特別な守護を何と言いますかと、はい、そのまんま京都にいる守護だから京都守護っていうだけです。ここで聞かれることはない。後に上級の乱が終わった後にと、この京都守護をバージョンアップさせる形で置かれたのが六原短大なんでとですね、六原短大の前身なんですかつって京都守護つって出てきた時に何それつってならないようにあらかじめここで教えておけば、ああ、あの時に出てきたやつねつって分かりやすいでしょうと。こうして全国に守護地頭も置かれて、まあ鎌倉幕府の影響力が全国に及ぶことになったから、この1185年をもって、まあ鎌倉幕府の成立って言ってるらしいけど、正直何年つって断定するのはバカらしいと思いますと、だって1180年に侍どころが出来上がった時点で小規模な中で出来上がってるよねと、で12年10月戦時で東国の支配権認めてもらってんだからと、この時点で関東においては頼朝の、正式な支配権認めてもらってんだから83年で考えることもできるでしょうと、ですんで、まあ1180年から1192年の間って考えればいいんじゃないのと、何年つっていちいち年号断定するのはバカらしいと思いますと、はい、まあ僕のあくまでも持論だけどもねと、はい、で義経最終的にどうなったんですか。義経は捕まらずと、義経は、子供の頃お世話になっていた、東北地方の奥州藤原氏と、これ21ページに出てきますがと、この奥州藤原氏の初代が清平、二代目元平、三代目秀平と名君続きだけども、三代目の秀平は、義経のことを子供の頃から知っていたし、もう、評価高かったんでと、うん、大丈夫ですよ義経殿と、ね、もしも頼朝が攻め込んできたとしてもね、我々が全力でね守りますから、というか義経殿を総大将にして戦えば絶対に勝てますから安心してくだされと、ただ秀平が死んじゃって四代目の安平に代わるとこいつバカチャビンだから、頼朝が、ああ安平と義経かくまってんのは知ってんだぞ、さっさとお前差し出せやくん、首差し出せやくんやろと、やばい頼朝様が怒ってるから、うん、じゃあ義経殺して義経の首届けますっつってね、で義経殺したんだけどと、ただ頼朝は、今まで義経をかくまっていたよな、その罪で成敗するわっつって1189年奥州征伐が行われて、はい、1189年奥州平定、奥州藤原氏の4代目の藤原の安平を滅ぼす、安平の平っていう漢字間違えそうなやつは丸をしておけ。ちなみに21ページで出てくる人物でもあるから押さえてなかったら P21A とか、年号の1181年の上のところに書いておくのもありでしょうと。こうして東北も頼朝の制圧下に入ったから、その後、右側は奥州総奉行っていうのが設けられてますが、さっきの鎮西奉行に対して奥州総奉行は総がついちゃうから、ここだけはちょっと気をつけておいてねと、はい、こうして全国は頼朝によって平定されたんで、その後、頼朝が初めて、鎌倉離れて、まあ、京都に登る初めての上洛が1190年に行われと、で後白河法と面会するんだけども、後白河法と、全国を私が平定してまいりましたので私を征夷大将軍に任命していただきたいんですが、征夷大将軍、お前を征夷大将軍に任命するのはちょっとできないねと、お前は鵜子の絵の大将に任命してやろうと、入試ではこの征夷大将軍なんかよりも鵜子の絵の大将の方ががっつり聞かれるから、そっちをしっかり押さえておけ。そもそも資料問題とかで、この後から鵜子の絵の大将が頼朝のあだ名として、その後鵜大将って呼ばれていくんで、この略称の鵜大将はもう、そこで頼朝だって分かるように、まあ、っていうかもうパブロフの犬のようにもう右って来た瞬間にもう頼朝っつって、反応できるぐらいでいいです。 え、先生、うこないの大将ってこれ征夷大将軍よりもしょぼい役職ですかと。いえ、これは武士が任命される中では最上級な役職ですと。公家が任命されるのが左近衛の大将で、武士が任命されるのが右近衛の大将なんだけどと。ただ頼朝はこの右近衛の大将の近の衛の部分が気に食わないのと。なんでと、天皇の近くを護衛するっていう役割だから、これじゃあ朝廷の番犬の立場だからと。ですんで、いや俺はだから朝廷を守る役割じゃなくてと、征夷大将軍であればこれもともと蝦夷を征伐するための大将軍だから朝廷を守る必要性はなくなるよねと。なら征夷大将軍任命してくださいって言ったけども、後白河法は認めず、後白河法が亡くなった後、後鳥羽天皇から1192年に、後白河法没後、頼朝が征夷大将軍任命されてますと。はい、その下の東大寺の大仏再建供養はもうすでにやったから、これはすっ飛ばすよんと。はい、こうして自称寿永の乱、いわゆるまあ源平合戦は終了だけども、その下の、幕府の植生っていうのを見ていこうかと。すでに、この源平合戦の自称寿永の乱の中でいろんな役職出てきたと思うけどもと、先生なんかこの役職の職制図みたいな感じで下線が引かれてるものと下線が引かれてないものなんか違いはあるんですかと。はい、下線が引かれてる役職は後に出てくる役職なんで今はそんなしっかり覚えなくて結構と。大まかな、役割だけ説明しますと。で一方で下線がすでに、下線が引かれていない役職はすでに登場した役職だからパパッと、終わらせていくけどね。まず一番左側に盾になってる将軍がいて、後にこの将軍の実権がなくなっていくんで、そのあと、将軍の補佐役として設けられるのが、隣にいる執権と連署。執権はまず上に将軍の補佐って書いとけ。はい、執権に関しては将軍の補佐上にで、一方で連署はその執権の補佐です。どっちがどっちか紛らわしいけど、執権の上に将軍の補佐とで、連署の上に執権の補佐。はい、将軍の代わりに執権が政治を行って、その時に文書にサインする時にその時、執権の隣に連ねて署名をするから連署って言うんです。漢字そのまんま。はい、そしてこの執権連署をもう一回説明してほしいっていう人大丈夫？はい、で執権連署の下に置かれたのが右側と、はい、中央の鎌倉に置かれてる侍所と、はい、それぞれ年号だとか、あとは長官の名称だとか役割だとかは、まあ、特に役割は気をつけておけよと。これは御家人の統率が侍所で、公文書は政治を行う機関、後に万所に名前が変わり、文中書は訴訟裁判、それぞれの長官の名称とか、あとは長官の人物名だとかはすでにやったんで、漢字間違えそうなところは気をつけておいて、これらの役職のうちと最終的に侍所と公文所、万所に関しては北条氏に独占されていきますと。そうすると他の御家人の反発が強まるから、じゃあ御家人のための役職を用意しようかと。それが後に設けられるその下の表情集なんで、下に、有力御家人から任命って書いとけ。表情集の下に有力御家人から任命と。有力御家人から任命と。で、その表彰衆の下にさらに設けられるのが、引き付け衆は、これは裁判を専門にした役職なんで、その下に裁判専門って書いとけ。はい、表彰衆の下に有力御家人から任命と。で、一方で引き付け衆は裁判専門と。ここまでが、中央である鎌倉に置かれた機関、それに対して地方に置かれたのがその下、一行空いてるスペ、空いたスペース、まあ書き込んだと思うけど、地方に置かれたのが守護地頭をさっきやった。で、京都に置かれた特別な守護が京都守護だけど、これは上級の欄後に六原短大にバージョンアップしてるんで、六原短大の上のところに上級の欄後に設置って書いておけ。上級の欄後に設置。それから九州統括していた鎮西奉行に関しても現行の後に訴訟とか裁判が頻発したんで、そこから鎮西短大にバージョンアップしてるから、鎮西短大の下に現行後に設置って書いておく。はい、鎮西短大の下には現行後に設置。 六原短大は上級の欄後に設置。鎮西奉行と鎮西短大どっちがどっちかで間違えるんですけどと、六原短大がバージョンアップした後に置かれた役職なんでしょ。だから鎮西短大がバージョンアップされた後に置かれた役職なんで、奉行と短大で間違えることはなくなるはず。短大で丸しとけばそうすれば間違えることはなくなるでしょうと、はい。一方東北に置かれた奥州総奉行に関しては、東北では大きな内乱とかも起きていないから奥州総奉行のまんまと、はい。これで幕府の職制は主に終了だけども、1個だけ飛ばしがちなのが、気をつけて左側の執権連署のすぐ下のところに偽装区業というのが置かれているでしょうと、これ見つかんない人、偽装区業って、はい、執権連署の下のところ、当時はと、これ公務二元支配と言ったりするんですがと、あくまでも幕府が力を持っているのは、東国を中心に武家政権が力を持っていると、で一方で西国では、朝廷が相変わらず力を持っているからと、このような朝廷という公家政権とあとは幕府という、武家政権が、それぞれ、西国東国を、二元的に支配している状態をこれを公務二元支配と言ったりするんですと、公務二元支配に関しては実はもっとテクニカルだから、こんなの小学生レベルの話なんでねと、もっと掘り下げることになるけどもと、でもここで、朝廷が力を持っていると、まあ、この京都にも、幕府の影響力を及ぼさないとねと、そこでさっき1185年にと、頼朝追討の院宣だとか義経追討の院宣だとかわちゃわちゃしてた時あったよねと、それを、ちょうど頼朝が利用してと、あの後白河法とあのこの時にとあの頼朝追討とかでそれで便乗した義経派の公家がいますよねと、それ全員クビにさせてもらっていいですかと、で代わりに俺の指名する10人の、ここで頼朝寄りの、公家を10人ほど任命したいんですがと、それを、偽装公家というんで偽装公家の上に書いとけ。偽装公家は新幕派幕府寄りの公家を10名ほど任命して、はい、新幕派の公家を任命って書いておいて、はい、これで幕府の影響力が、朝廷にも及ぶようにしたわけ。ちなみに偽装公家に関しては偽装だけで丸になるんで公家はつけなくても結構、公家は括弧をしておいて、はい、偽装でもいいです。はい、それの10人任命されたうちの代表的な人物がもう資料でも出てくる、文化史でも出てくると、40年ほどずっと日記書いてる、九条兼実もしくは藤原の兼実の玉葉は絶対に押さえとけ、さすがになと、もうこの時代の超一級資料ですと、なぜならもう毎日日記書いてるから、先生毎日ブログ上げてるんですかこの人、すんごいから、40年よ、君たちできる40年、絶対無理よ、で、はい、そしたら、これで、幕府の職制は終了してと、そこから右側の方のと、四角で食ったところちょっとここ順番行ったり来たりするから気をつけてね、経済基盤っていうところを見てみると、まずもともと頼朝のまあ経済基盤を説明する前にと、前回やった兵士の経済基盤を思い出してみようか。兵士の経済基盤といえば30カ国の治業国とあとは500カ所の荘園があったよねと、これを今回兵士が滅亡したことでと、それを没収して、頼朝の直轄領にしたものが丸一番の関東五領というもの、関東五領の領っていう漢字に丸をしておけ、料理の領じゃねえからなと、領地の領だから漢字間違えないようにと、やってる場所わかんない人と、大丈夫？はい、で、右側、これは平家木管領って発音するんだけど、平家から没収した領地など、はい、将軍が所有する荘園ということは大体500箇所だよね。右側に500箇所って書いておけ。はい、右側に500箇所と。はい、それに対して、兵士が30カ国の治業国持ってましたが、頼朝はさすがにそんなには持ってない。最大で9カ国ある頼朝の治業国が関東五分国、または関東治業国って言っても結構ですが、将軍の持ってる治業国何ですかつって、家計っていう問題だったら別にどっちでもいいけど、選択問題で、関東治業国が入ってるわけねえからな。すぐに分かっちゃうから、関東五分国の方で覚えておくようにと。はい、これは最大で9カ国あるから、右側に最大で9カ国って書いておいて、はい、最大で9カ国と、 はい、残りの関東音くじに関しては関東みくじっていう言い方もあるけども、まあ関東音くじはこれは臨時に課される公共事業費、例えば道路工事のためにちょっとご家に負担してもらえないとか言ったりするものなんで、ですんでこれは放っといて結構と。はい、そしたら、ここから一番テクニカルなと、荘園国画領における公文二元支配、一番左下の図解ノートの丸一番のところを見ていきましょうかと。はい、そこのところ見ていくと、そうだな、今日は初めて、大井初めてだからと、ちょっと土地に関する話を大まかに説明していくけども、と、今君たちが、あ、大井ちなみに、その今座ってる机、椅子、これからもずっと同じ場所に座っといて、これを先祖伝来の所領っていうんで、で、その土地を、君が開墾した開発領主っていうもともと立場だったの。これは、まあ、元からいたとは、開発領主は何度もやってるからもう、さすがにいいでしょうと。で、開発領主の立場で、この土地を君たちが開墾したら、それに対して国司が、ああ、いい土地持ってんじゃんよ、お前よ、つって、埼玉県知事が募集しようとしてきたんでしょ？ね、大野さんがここで募集、つって言ってきて、で、それに従った場合の人と、ね、どっちがどっちかも忘れちゃってる人いるかもしれないけど、確か、国司の支配に従ったな、っていう人手を挙げて、と。うん、結構ここ国画領多いのねと、これを国画領と、国司の、役所のことを国画と言ったから国画の領地であるから国画領と言ったり、または、国司である国家の土地に、まあ、ここで含まれるから公っていう字が公っていう漢字がついたら国家っていう意味にしかならないんでしょ、なら公領と呼んだりして、これ以降この開発領主であった君たちはあと、この国司の下で国画領を管理して、そこから税金ね年貢やくじなどを納める軍事や郷事や保事に任命されていったと。まあ、ただ軍事は頻度が低いから軍事はもう省略して郷事保事だけにしときますが、すでに君たちの図解のところはすでにここまで書いてあるから、まあちょっと僕の番書にはちょっとお付き合いくださいっていう感じで年貢やくじを納めると。先生、部役が入ってないけど部役は納めないですかと。部役を納めるのはその下にいる、軍事や郷事保事の下のところに妙手下人所従、こいつらが年貢くじ部役を納めるけど、部役は労働作業でしょ、だからさすがに開発領主の現地の実力者の、君たちが、その労働作業まではやんないから年貢くじしか書いてないよと。まあ、別に部役入れても結構だけどもねと。はい、これが一つ目のパターンと。一方でと、それに対して別の開発領主はと、あとね、俺が開墾した土地国司に募集されるのたまったもんじゃねえからと、ね、埼玉県知事に募集されるぐらいだったらと、都にいる藤原さんとか行った貴族など頼っていってと、ここで藤原さんと、あの、ね、年貢を納めますんでと、僕の土地守ってもらえませんかつって、で、もう藤原さんに土地をプレゼントしちゃうと、それを、土地をプレゼント寄付することを寄進と言ったけども、その寄進によって生まれた荘園だから寄進地形荘園と、まあ、結局、まあ、貴族の、私有地になるわけだけど、ただ寄進地形荘園はもうすでにやったからもう省略して荘園で終わらせるよと。はい、そうすると君たちのこの開発領主の土地は、荘園領主である貴族や寺社の、所有物となりと、そしてこの開発領主はこの荘園を管理する、荘園の代官に任命されるんだよね、それを荘官って言ったでしょうと。で、やっぱり同じように荘園領主のもとに年貢やくじを納めると、この年貢くじの割合が国画領よりも安いから荘園の方がメリットは当時は大きかったよって話をしたと思いますと。はい、じゃあ、自分確か、荘園になったなっていう人手を挙げてと。うん、はい、でじゃあその荘園となった人と、自分の主人誰かちょっと確認ね、していきましょうかと、ね、じゃあそうだな、村上荘園なんだよね。うん、じゃあお前の主人誰？藤原の道長。ああ道長、その後代替わりして頼通、もう全盛期だねと、ただね、頼通さんの時代までは良かったのよと、その後摂関政治終わって院政に切り替わってったよねと、そして時代がその後下ってと、自分の主人が頼通から代が変わってって藤原の頼長に変わってたらどうだろうと。誰ですか先生この人？方言の乱で負けた人だよ、 BL 二期会ってやつね、不女子の先駆け、ね、で、あの戦いで方言の乱で頼長死んだんです。だからもうね、村上残念ながらお前の主人死んだのよ。 死んじゃったのよ、ねね、そうすると後白河の息のかかった国士がと、ね、やってきて、あとお前今まで荘園でいい思いしてたんだよなと、年貢安かったんだよなと、じゃあ 60% かけっからみたいな感じで、もしくは没収とか言って、怖くてしょうがないね、うん、これが君たちがこの時代、土地問題で抱えてる怖さなんですと、で、その自分の土地を守るため君たちは、その自分の種類を守るために命を懸けて懸命にならなきゃいけない、一生懸命がもともと一生懸命っていう言葉だったっていうのは、これはさすがに、小学生とかでも知っているだろうから、知らなかったらもともとは自分の所領を守るために懸命になることを一生懸命っていうでしょうと、ですんで、ここからもう自分の土地いつ何時奪われるかわからないと、ちなみにこの時にあのすんごいやっぱりそうな英断を下したのが北条時政なんです。北条時政はあいつ兵士の一族です。でも、その兵士の、まあ、こういった、勢力がちょっと最近なんかやりすぎで、ここで、まあ、反兵士の機運が高まって頼朝も挙兵したから、じゃあ婿殿にかけてみっかっつって、その、もう人生をかけた大賭けにここで勝利したのが北条時政なわけだから、より、北条時政は簡単に言うと主人を変えたわけだよね。もう平家に従っていくのはやめようっつって切り替えたわけだけどと、話を戻すけどもと、そういった君たちはいつ何時土地が奪われるかわからない、そういった危険性に怯えている中、ここに新たな存在が登場しました。それは源頼朝、ここ、空いてるスペースあるけど先に言っとくぞ、10行ぐらい使うから字のでかい人はと、書ききれなくなるから、自分で、ルーズリーフだとかに書いて家に帰って聖書し直した方がいいと思いますと、字あるある程度小さく書ける人は10行ぐらいで書き出そうだなっていう人は大丈夫だと思いますが、あと、黄色ペン使うけど別に鉛筆でも何でもいいよと、ここに新たに将軍様が登場したの。でこの将軍である、まあじゃあそうですね、僕がもう将軍になりましょうか。これから僕が将軍になります。来週から髪型変えるから、髪型もちゃんと刈り上げてと、でちょっとふわっとした感じで、であの笑顔でちょっともうちょっと太らなきゃいけないかな、結構まあ100キロ以上に太って、あのなんか困ったらねミサイルぶっ飛ばすからと、ぶっ飛ばすぞーっつって、もうまあ日本海だけじゃなくもう太平洋側にもねミサイルバッコンバッコン撃ちまくりますんでと、そっちの将軍様になるのと、ここで将軍がと、お前らなんか自分の土地所有権とかそこら辺でなんかビビってるらしいけどと、じゃあそうやったら俺と主従関係結ばないかと、俺の家来にならないか、俺の家来になったら、そしたらお前の土地は俺が守ってやるよ、はい、でここで在地領主って言葉を作るのか使うのが本当は適切なんだけども、と、国公立の論述がない、まあうん、クラスだから、うん、元開発領主の方が分かりやすいかなと、まあ、こういう現地にいる元開発領主の軍事や郷事や保持や将官とかのことを在地領主って言うんだけど、まあ在地っていうのは現地のことを指す言葉だから、まあだからまあそのまま、うん、ああ元開発領主ねと、はい、元開発領主はここで所領支配を保障してもらうため、将軍とかと主従関係を結ぶんです。将軍とだね、将軍と主従関係を結ぶ、はい、そうしたら君たちがいつ何時途中奪われても大丈夫なように、将軍が僕の軍事力を持って、例えば君たちが夏期講習、その時に、普段自分の座ってる机椅子自分の好きなポジションのところに、見知らぬ、ね、なんかちょっと、1年間、なんか人生挫折したような、ちょっと人生長めに君たちより1年ぐらい過ごしてるね浪人生とか座っていたりしてと、俺の土地が私の土地がっつって言ったとしても、そこはあのこいつの土地だからお前出てけと、まあ、そっちのところに移動しろっつって、僕が土地 地を守ってあげますが、と、はい、ここで主従関係を結ぶと、はい、誰かしらのこういった主従関係を結んで家来となったら、平氏政権の時にも誰かしらの家来のことをこれを家人と呼んでいたわけだけども、鎌倉幕府の時にはここに丁寧語で語をつけて御家人と呼ぶわけです。はい、では、ここで君たちの人生の分かれ道、はい、僕と主従関係結んで御家になっておこう、御家人になっておこうかなっていう人手を挙げてと。あれ意外に少ねえな、なんかちょっとへこむんだけど、はいストップ、ちょっと待って、まだ手を挙げといて、今手を挙げて、ちゃんと御家人の人手を挙げといて、今御家人か御家人じゃないかちゃんとチェックするから、何をやってるんですかあなたは、と、いやこれはあの後々の説明に分かりやすいようにするため、はい、ちょっと待ってね、はいはいはい、ちょっと待って、あれ急になんか手上げ、あれなんか途中から急に手あれ上げはげ、あの初めそんな上がってなかったはずなんだけどな、おかしいな、はい OK、 はいはい、で、はい、今手を挙げた人は御家人ですと、一方で手を挙げなかった人はと、島田手を挙げてないよね、うん、お前は非御家人と言われます。ですんで、あ、一国内には御家人もいれば非御家人ってやつもいるんでと、これの説明の下のところ、後部二元支配っつって星印の2行ぐらいの説明書きがあるけども、その下に空いてるスペースがあるから、そこに、米印でもつけて書いておこうか、はい、将軍と主従関係を結んだ、ものは今御家人となりましたと。一方で将軍と主従関係を結ばなかった武士のことを今度は何と言いますか。これは単純に御家人にあらず。はい、それを非御家人というだけです。ちょっと見えないよっていう人大丈夫、はい、非御家人青ペンで書いただけ、はい、だからもうこれで、君たちの選択は4通りあったんじゃん、例えば軍事合事保持になってその後御家人になった者もいればと、非御家人の者もいるし、召喚になって、御家人となった者もいれば非御家人になった者もいると、はい、で、はい、じゃあ、ここで御家人となった者に対しては何かしら、そうですね、まあここで将軍からのプレゼントも必要なんだけどと、じゃあそうだな、じゃあ国防と、ね、お前御家人になったよね今、違うなりましたよね、で御家人になったね、もう大丈夫、ね、もう、来週以降とかもう 夏の時とかもお前御家人だもんなっつって、ね、でも僕のね、ちょっと特殊能力があってね、すぐに忘れる能力があるんですよ。ですんで夏になったらもうこの、交互粘着持ってないからと、お前非御家人じゃなかったとか言い始める可能性があるんだけどと、信用できる、うん、そう口約束って本当便利なのよ、言った言ってないで、俺言ってないからとかね、あとはあのなんつうの、一心伝達で伝えたからとかね言い始めたりと、じゃあなんか信用できるもんなんか欲しいもんない、うん、そう少々なんかかっこいい言葉使ったねと、契約書とか書類が欲しいよね、これちなみに他の校舎フルーツの盛り合わせって言ってるバカがいたんだけど、あ別にいいよとね、それで主従関係でもと、その代わり食べ終わった後もその後証拠残らないもんね、あですんでその後自党不任状っていう手紙が届きますと、で今まで軍事や合事や保事召喚という立場だったところから新たな役職名に任命します、それが自党なんです。先生もしかして今日もめっちゃ重要なところですか、はい、今日もめっちゃ重要なところです。毎週だからもう中世になると土地はもう毎回出てくるから、出てこないところないから、だから中世から分からなくなるパターンが多いんじゃん。 古代はなんとなくの力技で生きたでしょ。中世で土地が入った瞬間にあーってなんなかった。で、さっき言った御家人となったものは御成敗式目の対象となりますし、それからあとは永人の独生令の時に土地失ってても取り返せますんで、非御家人は関係ないんでっていうことです。はい、はい、そしたら、じゃあ先生、御家人イコール地頭ということでいいですかと、これね、イコールじゃなくて、さっき見せたように、鎌倉幕府の力が及んでいるのは東国なんで、東国の場合だったら別にこれ地頭任命されても全く問題ないっていうか、ありがたいぐらいなんだけど、西国に関しては朝廷の力がまだ強いからと、そうすると地頭任命してもらうと、荘園領主とか国司、昔からの主人との関係が悪化する可能性があるんで、ですんで、例えばここを境界線にして、これちょうどこっち東国、こっち東国、こっち西国で、東国の場合は御家人となったものに、正式に地頭任命しますって地頭任命する。とただ西国の場合にはまだ朝廷との関係がこれが深いだろうから地頭任命されないことのが多いんで、枠の下のところ一番下のところ22ページのページのところで構わないと、はい、枠の下に空いてるスペースがあるから、そこに、まあ、1行ぐらい左可能から使って、東国御家人は、東国の御家人は地頭任命されるものが多かったが、東国御家人は地頭任命されるものが多かったが、西国御家人は地頭任命されるものは少なかったって書いておけ。はい、東国御家には地頭任命されるものが多かったが、西国御家には地頭任命されるものは少なかった。はい、東国御家には地頭任命されるものが多かったが、西国御家には地頭任命されるものは少なかった。はい、東国御家には地頭任命されるものが多かったが、西国御家には地頭任命されるものは少なかった。書き終わったら緑でアンダーライン。